西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。令和5年6月の西東京市視覚障害者協会からのお知らせです。例年梅雨の期間が短くなっているのではないでしょうか。それにもかかわらず6月の一月の雨量は年々多くなっているように感じます。梅雨前線に代わって線状降水帯の発生による想定外の大雨の災害のニュースを聞くことも増えてきた気もします。この原稿を書いている時期にも例年より早い真夏日や強烈な台風発生の気象情報があり、今年も夏の異常気候を心配しています。しっとりとした日本の梅雨の感覚はどこへ行ったのでしょう。さて、今月の話題は大雨の災害時の対応にも関係する話題として、1、防災に関する学習会、西東京市危機管理課に依頼しました出前講話の案内、次に先般障害者手帳で第一種として同行者すなわち介護者と鉄道を利用する際の IC カード式のタッチ決済が便利になったことを紹介しました。今回は2、障害者手帳を有する者の割引運賃の適用に関する豆知識と題して、いくつかの事例を交えた情報を紹介します。1、防災に関する学習会、西東京市危機管理課に依頼しました出前講話の案内。情報ホットライン3月号では、東日本大震災を忘れてはならないと願って、私たちと同じ視覚障害者の皆さんが体験した出来事を集めて紹介しました。具体的には、自宅から避難所の出来事、避難所で視覚障害と分かってもらえなくて困った体験、同じく避難所で情報入手に困ったり精神的に参ったことなどを列挙し、避難所での対応してもらう対策事例や市などの公な機関が備えている対策、災害に備えて自分で用意しておく対策などなどを紹介しました。今回の学習会は防災全般を対象とした内容で、西東京市の危機管理課の職員の方をお招きして市の防災体制についてお話をお伺いいたします。市内の障害者団体や障害児の親の会、作業所、事業所にも案内しています。テーマは、障害者その家族にとって地震や大雨などの災害時にどうしたらよいかは大きな心配事ですとしています。自宅で過ごす場合、誰かサポートをしてくれるのだろうか、福祉避難所って何、避難所が設置されても障害者へのケアの体制は整っているのだろうか、孤立してしまったらどうしようなど疑問や不安がいっぱいです。質疑応答の時間も取っていますので、気になること不安なことを聞いてみましょう。日時、2023年7月1日土曜10時半から12時、会場田無総合福祉センター視聴覚室、主催西東京市障害者福祉を進める会ですが、開催の手配を視覚障害者協会の野口が進めております。皆様のご参加をお願いします。お問い合わせは野口 0422-77-7653 までご連絡ください。次の話題です。2、障害者手帳を有する者の割引運賃の適用に関する豆知識。この話題は昨年野口が参加した都盲協の学習会での話から始めます。毎月東京都教育委員会主催で視覚・聴覚障害者に向けた学習会やイベントの企画が提供されています。開催の情報は東京都が提供しているデイジー等の録音版の広報の先頭で聞くことができます。録音版広報をご希望の方は東京都政策企画局戦略広報課03-5388-3093 までご連絡ください。昨年11月に開催された視覚障害者向け教養講座、テーマ、旅で人生を豊かにしよう、視覚障害者のための旅行講座に参加した際の話の一つです。ここでは、旅慣れた神奈川の視覚障害者協会の方がコーディネーターをされて話が進みました。会場のある方が次の質問をされました。旅行によく出かけます。個人的に鉄道などを利用して切符を購入すると、障害割引が利用できるので助かっていますが、バスツアーでは割引がありません。どうしてなんだろうか、と話されました。ここで周りからも、割引してほしいよね、という声もありましたが、ホットラインをお聞きの皆さん、どう思われますか。この話題について、さまざまに意見がありました。まとめますと、定期観光バスの場合は、障害者割引運賃が設定されている場合が多いと思われる。しかし、ツアーは他人同士での集まりとしての団体旅行になるので、ツアー全体の経費を参加者に割り振って料金が決まるでしょう。したがって、個々人の運賃や料金は設定は難しいだろう。また、定期観光バスでも必ずしも半額にならない場合がある。そこに食事があったり、入場料金などは半額にはならず、すべてを半額にできない。例として、はとバスを見ると、コース番号が A と B で始まる定期観光コースには、子ども料金とともに障害者割引の設定があります。他のコースではツアー扱いとなるのでしょう。割引は紹介されていません。ということで、地方への旅行の際、現地の定期観光バスを利用される場合は、あらかじめ聞いてみることが良いでしょう。以上のような話に盛り上がりましたが、他の乗り物について調べてみましたので、今回の豆知識として紹介します。前提は、障害者手帳を有していること。まずは、普段利用することが多くてご存知と思うものから。路線バスや高速バスでは、運賃が半額になります。しかし、西東京市のコミュニティバス、花バスは、150円を100円となっています。お隣の武蔵野市のムーバスは、そもそも100円で割引はありません。なお、鉄道会社運賃割引欄が第一種となっている場合、同行援護や家族など、介護者として同行しているものも同じ割引を受けられます。鉄道の場合は、少し条件がつき、第一種では、介護者の同行がある場合は、本人と介護者が半額となりますが、単独利用の場合は、第二種を含め、100km を超える距離からの運賃からが半額となります。しかし、西武鉄道では、50km を超える運賃からとなっています。田無駅からだと、昭丸駅以沿、ひばりが丘駅からだと、足が久保駅以沿になります。次に、関東近辺からの長距離フェリー航路について、電話取材などを行い調べてみました。5社の航路がありました。商船三井フェリー、大洗港から苫小牧港、太平洋フェリー、仙台港から苫小牧港、新日本海フェリー、新潟港、秋田港、苫小牧港、小樽港、鶴ヶ港を結んでいます。東京九州フェリー、横須賀港から新門司港、オーシャン東急フェリー、有明港から徳島港経由新門司港です。いずれも車なしの乗船とします。障害者割引があり、第一種の場合は介護者も運賃が半額となります。バスや鉄道と異なるところとして、さまざまな優等船室タイプがあり、若干の条件がありますが、上位の部屋でも半額で利用できるようですので、利用の際はフェリー会社にお尋ねください。また、横須賀港の航路を除けば、 バリアフリータイプの部屋が用意されています。有明港の航路では、バリアフリールームの料金は不要です。関西では、大阪や神戸のあたりの港から、瀬戸内海航路など、九州や四国方面への大型フェリーが多くあります。新しいフェリーには、バリアフリールームが設定されてきました。また、等級にかかわらず、半額の運賃適用が多いように思います。これら以外のフェリーや船便では、いろいろで、上位の船室を使う場合、鉄道のグリーン車両利用のような通常料金を必要とするものや、いずれの優等も半額になるものがあるようです。観光船や川下りでは、遊覧船では5割引きが多いですが、秩父のトロ橋川下りでは1割引きでした。次に航空路の例を紹介します。日本航空、JAL の障害者割引チケットの種類は複数の種類がありますが、介助の同行者に親族という条件がつき、20% の割引が適用されます。全日空、ANA の障害者割引は、空路別に運賃設定になっているので、事前にチェックが必要です。JAL も ANA も、早割の方が安いことが多いと思われます。西東京市に近い調布飛行場を使っている新中央航空株式会社、調布から大島、神津島、新島、三宅島方面では、繁忙期を除き、おおむね 30% の割引となっています。最後に付け足しますと、タクシーでは走行メーター、料金の 10% を引いてもらえます。このように、乗り物によっていろいろと割引が適用されていますが、もともとは戦後の間もない頃、多くの身体障害者への福祉施策として、昭和24年12月、身体障害者福祉法が制定されたことに伴い、当時の国有鉄道運賃法についても改正がなされ、昭和25年2月から障害者割引が実施されたのに始まります。他の鉄道会社もこれに準じて障害者割引を設け、他の交通関係は法律で決められたものではありませんが、国有鉄道運賃法の趣旨に準じて運用されたものと思います。国鉄は解体されて JR に民営化されて、法律はなくなりましたが、各 JR 社の身体障害者旅客運賃割引規則として引き継がれています。以上をもちまして、今月の話題とします。野口がお伝えしました。なお、先月にお知らせいたしましたように、この情報ホットラインが届きます前後、6月11日日曜に、西東京市視覚障害者協会の定期総会が開催されています。次号で様子をお伝えできると思います。